現在はですね、2019年の12月の25日のですね、木曜日です。朝鮮半島における情勢なんですが、あんまり良くないんじゃないですかね。良くないというのはですね、戦争が近い可能性がですね、これが高まったという言い方をします。国防権限法がですね、決まるかもしれないという話が一応出てます。国防権限法というのは、要は軍事予算を含めるですね、米国の政府機関をですね、動かすための人件費をいくらにするだとか、そういうことの予算案ですけれども、それの2020年版です。これ全然決まらなかったんです。ところがですね、中国が足を引っ張ったとかいろんな言い方をしますよ。だけどですね、そういうふうにすったもんでやってる間に、北朝鮮の側が追い込まれていてですね、北朝鮮は年内にですね、全世界に展開していた奴隷労働者ですか、これをですね、帰国させなくてはいけないということの安保理の命令に従ってですね、各国は北朝鮮にどんどん帰国させているんですけれども、これらの方々に対してですね、一番大事なのは食料配給ができないんですよ。今年のですね、7、8、9、10ぐらいのその収穫っていうのは最悪だったという、これ報告が出てます。例年にないほど不作であったということだから、飯食わせることできないんですよ。で、飯食わせることができないですね、余剰軍事力というか余剰の兵隊を持っている国というのは、基本的には内部から壊れるか外側に戦争を仕掛けるかどっちかしかないんですよ、古今東西。どうなのかな。まあでもだからといって今の段階で韓国に攻め入ってもどうにもならんしなと、いろんなことを考えるんですけれども、この国防権限法がとにかく決まらなかったらどうなるかというと、在韓米軍ですか、とにかくこれのですね、予算が決まらないわけです。人件費とかもね、出せないわけです。そうするとですね、それでも韓国に軍隊をですね、駐留してくださいというふうな形を、あっちの韓国政府が求めるのであれば、じゃあ人件費はお前たちが出してね。ということで、今5倍、47億ドルでしたっけ?これの要求をしてるわけです。ところが韓国というのは、累積でね、1850億ドルぐらいだったかな。払ってないんですよ。1850億円か。今までのですね、未納分がいっぱいあるんです。滞納分が。そういう経歴もありますし、またあと、計算でですね、戦略爆撃とかですね、想定外のですね、出動、出撃に関しても今まで一切払っていなかったんですが、そういうことも払おうとしないので、基本的には米軍はですね、別に米軍の全部はとは言いませんけれども、でもだいぶ多数派になってんじゃないかな。それはですね、韓国において何か意味あんのかという方向に何か傾いております。でね、国防権限法が基本的に決まれば、米国の中のこの在韓米軍の予算もね、決まるわけで、そうすると一応速やかにスムーズに駐留はできるんですけれども、それでも5倍払えという要求を引っ込めないというのであれば、これは普通に考えれば撤退前提だということと、もう一つ私以前に言ったと思いますけれども、場合によっては南北の同時空爆があるんですよ。私はこれ何度も言ってます、疑っております。それは何かというとですね、韓国の側のいろんな施設の中に北朝鮮の核濃縮などに対しての補助、お手伝いをしていたようなところがきっとあるはずだというふうに、これずっと疑ってました。今でも疑ってます、私は。そうでなければ38度線沿いにですね、あれらの復活水素を大量に使う半導体製造工場なんていうものを作るわけがないというふうに思っているわけです。北朝鮮から生成前のウラン原石を、鉱石を運び込んで、韓国のその半導体工場の地下施設などの地下で生成するということですね。秘密の部屋があるというかです。あともう一つは、韓国のですね、いろんな都市部においては、なんでか知んないけど、やたら空間線量放射能が多いという状態がずっと続いていると。それはですね、ユーラシア大陸のですね、そこから出てくる特定の、石灰岩とか花崗岩とか、そういうものが自然放射能を帯びているというのは、それはあるかもしれませんけど、そういうのを同行してですね、高いわけです。私は地下に何らかのそういうですね、濃縮施設があるんだろうなというふうにずっと疑ってます。いろいろなことがですね、表に出るのではないかと思っております。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の、12月の5日の木曜日です。私さっき国防権限法、米国のですね、国防予算的なものがですね、決まるかもしれない、決まるかもしれない。でも来週ぐらいには決まるんじゃないかも、というふうなことを言いました。これに関してですね、国防権限法が決まったら、予算が決まるのだから、 在韓米軍ですか、これの駐留費用47億ドルもですね、要求する必要はなくなると、まあそうですね、半分ぐらいでいいとかいろんな言い方あるんでしょうけれども、それにもかかわらず高額の47億ドルという線をですねずっと言い続けるのであれば裏があるんじゃないかなということを言いました。私はそれをですね、ひょっとしたら、まあ、北朝鮮を空爆するというプランが再び出てきたので、北朝鮮を空爆するついでにですね、38度線沿いにいくつかあるような施設の中に北朝鮮の核実験、核濃縮をですね手伝っていたような韓国の側の施設があるだろうから、これをですね誤爆と称してですねドカンとやっちゃって、そしてその賠償金とか出てくるでしょ、どうせそういうものをですねあらかじめその要求というか韓国政府に支払わせようとしているというか、なんかそういうね、いろんな計画が動いてるんじゃないかなということを言いました。国際政治というのはシビアなもんですね。まあ仮にですよ、韓国の側がその北朝鮮に対してなびいて裏切ってですね核濃縮みたいなことをやっていたとすれば、これはそもそも韓国がですね空爆の対象になるわけですから、それは米韓同盟という枠組みがあるので、誤爆だったから許してね、その在韓米軍のそのね47億ドルの値上げの分の中で清算してねみたいな形にするという態度そのものが、米国の視点からすればとてつもない温情措置になります。分からんけどね、こればっかり俺は。それをやる前にですね、韓国の側でですね濃縮ウランをですねやっていたという証拠の提示だとか、そんなものがですねあるんじゃないの、出すべきじゃないのかとか、そういう意見もあるのは分かるんですが、それやっちゃうとですね、じゃあ米国って今までそんなこと分かんなかったの、なんでそれを公表しなかったのとか、いろんなめんどくせえ問題が出てくるはずなんですよ。だからそういうことが発生する前に、めんどくせえ、全部ぶっ壊しちまえとなることもあるんじゃねえかなといろいろ考えております。ただ北朝鮮のですね、おそらく今月中にですね強硬措置に転ずるのは多分そうなるんじゃないかなと思います。なぜならば彼は本当に追い詰められてるからです、経済的に。でここでですね、中国と組めばいいんですが、まあ、中国も若干動くでしょう。しかし中国香港問題が本当にだんだん大きくなってきているのと同時にですね、2日3日前にウイグル人権法というものはとりあえず米国下院で可決したんですよ。でそれおそらくこれ上院に行くんですが、上院でも多分これ可決するんじゃないかと思いますんで、そういうことが続いていくとですね、だいぶ身動き取れなくなるんじゃないかな。チャイナセブンと言われる中国の支配層の中での権力構想がですね、今までは完全に封じ込められていたんだけど、それが少しずつですね出てきてですね、そっちの方の対応が忙しくなるんじゃないかなというふうに私見てます。だからそうなるとどこが出てくるか、ロシアしかねえだろ。わかんないけどね。ロシアという国家というのは戦争がなければ、動乱がなければ国家というものを生き延びさせていくことができない宿命を持っております。ソ連の頃からそうです。つまり火事場泥棒とですね、追いはぎ強盗みたいなことをしなければ国家の成長がない地域です。ひどいこと言ってますね。しかし、実際そうだと思います。ロシアにしてみれば、その北朝鮮問題、韓国問題にですね、お金をかけずにですね、コミットする、関わってくるというふうなことをすると、あくまで主体は北朝鮮でなければいけません。だから北朝鮮がですね、韓国武力侵攻して、韓国の連中が本当の本気になればですね、あいつらは、韓国の連中はですね、それでも北朝鮮ははるかに兵器だけは立派なもん持ってるので、稼働率は悪いけど、押し返すことできるはずなんだけど、その韓国の連中はすぐ戦死喪失してですね、負けるというか、自ら負けていく可能性があるので、そうなったらですね、韓国がロシア勢力によって落ちる、いや、でもそれはなんかやっぱ中国が入ってから、やっぱ結局ロシアと中国の合体勢力によって落ちてしまうという言い方になりますよね。日本にとってのですね、安全保障は本当に変わります。危機です。危険ですという言い方をします。だからね、ちょっと軍事のことを考えるとは言わんけれども、今まで全くそんなこと1ミリも考えたことはないだろうけども、この世界は奪い合い、騙し合い、取ったり取られ合いということのですね、そしてそれを今までやらなかっただけであって、しかしそれが本当にそうなっていくんだということ、そしてその動きが出てきたときに、韓国の側から結局やっぱりですね、山ほど亡命韓国人と言われるものが出てくるんですよ、難民が。それらがですね、日本に間違いなく居座って居残ろうとします。間違いないでしょ、そういう動乱になると。リー・ショーバンがやった時のようにですね、臨時政府作らせてくれっていうことも絶対やってくると思います。日本がですね、壊れます。あまりね、人事じゃないんです。 そういうことを含めてですね、朝鮮半島とその背後の地域の動きをちょっと見ていてほしいかなと思います。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。